そしてペテロは、ああここだ、そこなんだ。そして彼はこの救いですよ、救い、イエス様に救っていただいた、イエス様に従った、あの一歩を始めた、それを握りしめて、彼は生涯イエス様にお従いしたのだろうなって思いますね。もう手に登れたイエス様を命がけで彼は伝えていったでしょ。これ伝説ですが、使徒行伝には最後までは書かれていませんが、ペテロは逆さまの十字架にかかったって、クオバディスっていうね、有名な小説、映画にもなっていますね。あのローマからネロのですね、大迫害があって、ローマに火がつけられてですね、これはキリスト教徒だってデマが流されて、でペテロはですね、私はここに残るってローマにいましたからね。でもペテロ、あの当時ペテロ大先生ですよ。パウロの書簡見たら、パウロが軽んじられてるっていうのを自分で書いてるじゃありませんか。やっぱりペテロなんですよ。やっぱりイエス様に従ったあのペテロなんですよ。一番弟子だったペテロなんですね。当時の人たちのやっぱり支えっていうのは。でペテロもそれ分かってるから、私ここに残りますって、ね、みんなのために残るって、もう年老いたペテロがそのように言うわけですよ。そのクオバリスっていうところではね、小説の中ではね。でも周りの信徒たちは、ペテロ先生、あなたがいなくなったら私たちどうするんですかって、あなたは生き延びて指導者としてこれからもね、他の者たちを指導していってくださいって、導いていってくださいって、そうかって、まあ、渋々という感じで彼はローマを後にしてね、そこを背にして逃げていくわけでしょ。ところがイエス様に出会うんですよ。まあ、それは聖書には書かれていないけれど、言い伝えですけどね。クオバリス、主よ、いずこへ行かれるんですかって、私はあなたのためにもう一度十字架にかかろうって、ローマに行って、ペテロは、私はまたイエス様を裏切ろうとしていたって、彼はもう一度ローマに戻るんですよね。そして逆さの十字架にかかって死んでいったという言い伝えが残っています。聖書にはそのことははっきりとは書かれていませんが、彼は私についてきなさいとおっしゃったイエス様にとことんついていったんです。失敗もしました。あっち行っちゃったり、こっち行っちゃったり、違うこと考えたり。でも彼はやはりこの原点にいつも立ち返って、ついてきなさいと言っていたイエス様、あのイエス様に救っていただいた、あのご愛に触れた、あの恵みに満たされた、それが彼の原点として、彼はいつもそこに立ち返って、いつもそこに立ち返ってイエス様に従っていったんです。先ほども旧約聖書の話しましたけれども、旧約聖書っていうのはいつも出エジプトに立ち返れっていうのが原点ですよ。詩編なんか見たってそうでしょ。あの救いに立ち返れ、私たちの原点なんだって、あそこに立ち返るっていうのは旧約聖書のメッセージです。そして今私たちはイエス様の救いに立ち返るというのが原点です。私たちの、聖書学院の時代ですね、私がいた頃の、教授学院長は小林和夫先生でいらっしゃったんですね。小林先生はいつもおっしゃってたんです。私たちは何を伝えるんですか、牧師のなろうという皆さん、救いの喜びですよって、ね、小林先生いつもこうやってやるでしょ、ね、救いの喜びですよ皆さんつってね、こうやってやっておられましたけどね、救いの喜びですよ皆さん。2015年、私たちはこのようにスタートしましたが、もう一度この救いの喜び、この原点に立ち返って、この救いを喜び、ここからもう一度踏み出していくお互いでありたいと思いますよね。その、出エジプトのことを先ほど申し上げましたけれども、私はアメリカに来て今15年になるんですけれども、日本で、はあまり気づかなかったというか、よく知らなかったことたくさんありましたが、ユダヤ人の人たちがユダヤの儀式を今でも厳格、ある人たちは厳格に、でもそれほど厳格なジューイッシュのユダヤ教の人じゃなくても、それなりに執り行っているんだなっていうことを、私はアメリカに来て初めて知ったんですが、皆さんのお家の周りにユダヤ人の方のそのお住まいがどのぐらいあるかとかによっても違うと思うんですけど、私の住んでおります町はですね、 パロアルトって町なんですけども、そのパロアルトっていう町はユダヤ人の人たちがものすごく多いんです。で金曜日になりますともう黒い服を着た人たちがみんな歩いているんですね。彼らは車に乗ってはいけない、あのその仕事をしていけない、その安息日はね仕事をしてはいけないんで車に乗らないんです。だからひたすら集会所、彼らの街道まで歩くんですね。ジューシュコミュニティセンターというのがねその街ごとにあるんです。大きな建物がねあるんですね。そういうところに行きますとユダヤ教の集会をしていますので、そこに歩いていくんです。だから金曜の薄暗くなりますと黒い服を着た人たちがですね歩いているのをよく見るんですね。そして、バルミツバっていう、女の子12歳ですか、男の子13歳、いわゆる成人式、イエス様があの12歳の時のエピソードがルカに書かれていますけども、あのようなことですね、そういうようなことがありますとですね、ものすごい人どんちゃん騒ぎ、いつまでもこうやっていてね、そういうところでやっている。うちの子供も同級生に、ユダヤ人の子供がいましたから、12歳の時や13歳の時はそういうところに呼ばれていってですね、いい経験をしてきたなと思います。そういうところに出席して儀式もちゃんと出て、その後のどんちゃんパーティーも一緒にやってですね楽しんできたって、そういうようなことももしかしてこちらの皆さんも味わわれたこともある、経験されたこともある、見聞きしたことがあるかもしれませんが、とにかく私たちがイースターをお祝いしましょうという時期になりますと、皆さんのお家のそばはどうか分かりませんが、グローサリーに行きますともう獣医師コーナーがありますね。パスオーバーのためのものがいろいろ一つ公社、その祭司認定っていうのがあるんですね。で、種入れのパンなんかが売っていて、で私たちの教会は、ですからイスラエルに行かなくても種入れのパンを買うことができるわけですよ。ですからその時期になったら買ってきてですね、で私たちの教会はそういう生産式の準備をする係の人がいますから、ある時種入れのパンを買ってきてくれてですね、生産式で配って食べたら美味しかったの、それがね。さサラダ味って書いてあって、それでねこれちょっと違う、こしゃこれかな、祭儀用のじゃないよこれっつってね、食卓用のだよっつって、そんなのがたまに紛れ込んでる時もあるんですけれども、いろんな味がありますよね。だから間違わないようにね、味のついてないのを買ったらいいと思うんですけども、とにかく原点なんです彼らの。今でもですよね、今でもそれを取り行って、このアメリカにあってもそれを取り行っているんですね。私たちの原点は何ですか？イエス様によって救われたというこの喜びですよ。イエス様が私のようなものを救ってくださったというその喜びです。先ほども私はちょっと自己紹介の中で申し上げましたけれども、私は横浜教会に7年間収容生と時間時と合わせますと8年間、いたわけですけれども、主任牧師、私の主任牧師がお二人おられて、私の上には藤巻充先生、そしてそのさらに上には小花明先生、小花明先生は90歳まで、現役牧会なさいましたけれども召され行かれました。お子さんがいらっしゃらなかったので、私や私の家族のことを子供のようにして可愛がってくださって、最後も お世話をさせていただいたようなことでありましたけれども、ですから小花明先生、ご存知のない方はごめんなさい、日本ホリネス教団または日本のキリスト教会でもですね大きな働きをなさった先生でいらっしゃいました。そういう先生のもとで、副牧師を最後させていただいたのは本当に大きな大きな自分にとってことでありました。ですから小花先生のいろいろなものをですね私はいただいてきました。実は今日持っているこの聖書も小花先生の聖書なんですね。ずっとこれは私の新約聖書を開くときだけは小花先生の聖書を私は必ず使うようにさせていただきます。何も継承をさせていただくことができたら本当はいいんですけどもね、なかなか小花先生の素晴らしさは継承することはできませんが、少しでもと思いながら、また小花先生書き込みをたくさんなさっているその字も見ながらですね、この聖書を開くんですけれども、実は最後の小花先生は、90歳になられたときにがんになられて、ご老齢になりますとがんもあまり進みが早くないので、その代わりその痛みは何かはない、あまり若い人に比べたらないのかもしれないんですが、でもそのがんがもう表に出てくるほどになってですね、本当に苦しまれて、亡くなられたわけですが、その時の闘病の日記も私はいただいてきたので、私の、これは今日は持ってきていませんけれども、サンフランシスコの教会の書斎に置いてあるんですが、先生いろんなこと書かれているんですけれどもね、毎日書かれていることがあるんです。何かって、このようなものを救っていただいて感謝って書いて 90歳の牧師が、小原先生が多分救われたのは90歳の時ですか、それから多分70何年前じゃなかったかなと思うんですね。75年ぐらい前、多分小原先生は15歳ぐらいの時に、救われたんじゃないかと思いますのでね、75年も昔のことを振り返りながら、もう自分の人生が終わるとしている時に、先生の口から出てくる言葉は、このようなものを救っていただいて感謝だって、このようなものを救っていただいた感謝、それ毎日記されているんです。それが、ああこの先生にとってこれが原点であり続けたんだなって思います。私自身も、これも自己紹介を兼ねながら、自分自身のことも少し話させていただくとですね、私は牧師の、まあ、2世なんですね。ですけど、昔それこそ教授の中にはですね、私が聖書学院の時代は斉藤隆先生という先生がいらっしゃいまして、今厚木で最後の開拓だっつってね、この間リバイバルに書いておられましたけれども、斉藤隆先生っていう先生がですね、2世、この中に2世がいっぱいいるって言うんですね。まあ、いるでしょ、2世がいっぱいいるって、2世は偽だなんつってね、すごいつまらないシャレをこうおっしゃる、2世は偽だなんつってね、こう言ってですよ。で、私はね、そんなの関係ねえなんです、私ね。っていうのはね、私ね、3世なんですね。2世じゃないんです。父方からは2世なんですけど、母方からはですね、実は3世なんですね。私の祖父母も牧師をしておりましたのでですね、3世ですね。でもまた日本には別の言葉で3代目は信仰を潰すっていうのもありましてですね、まあ潰すようなもの別になかったんですけど、まあでも信仰をちょっと潰しかかりましてですね、危うい時もあったわけなんですけれども、というのは先ほど言いました、私が11歳の時だったと思いますが、このホーリネスに私の父を呼んでくださったのは実は理由があったと思うんです。というのは、前の年に私の父は息子を亡くしていたんですね。つまり私の弟です。私は2人兄弟、私たちの家族は4人兄弟だったんですね。私は10歳の時に、この弟は6歳で交通事故で亡くなったんです。で、それを知っていた北米ホーリネスの本当に先生方、また信徒の方々が、榊原、私の父ですね、榊原をこちらに招いて、講師として招いてくださったんですが、心身ともに休ませてあげようじゃないかという本当にお優しい気持ちで招いてくださったんじゃないかなって思うんです。というのは次の翌年のことであったと思いますのでですね、そんなことがありましてですね、私はついてきたんですけれども、それから私が思春期に入っていくわけですよ。男ですからちょっと遅いですけど、12歳ぐらいからね、思春期に入っていきますよね。そうするとね、私は神様が思春期とともに信じられなくなってきたんですね。だって私の家は牧師の家ですよ。そんじょそこらの家とはちょっと違うんです。いやいや、そんなね、あれですけど、いやだって神様に従ってるっつったらね、もうこれ以上従う道もうないでしょ、牧師以外は。牧師か宣教師かね。でもその家にね、多少の貧乏はしょうがないね、あの頃ね、本当にね、お互いにね。私はね、ドラム缶のお風呂に入ってたんですよ。4畳半のプロハブに4人で住んでてね、お風呂なかったから。でちょうど銭湯があったんですけど、銭湯が潰れちゃって、で行くとこないから、父がドラム缶ね、工事現場からもらってきて、で下に薪焚いてね、で母女だから、かわいそうだからトタンで周り囲んでね、十分かわいそうだけどそれね、外に ドラム缶置いて周りトタンでね、で家族でお風呂って言ったら、どうやって入ったのかな、今思うとドラム缶にね。でもいいね、うちは露天風呂でなんつってね。そういうこと言うとね、私もそうだったんですよって、いやすみません、それ戦前か戦中の話でしょ。多分私はそうだったっていう方いらっしゃると思うんですが、多分それは、きっとその頃の時代のことだと思います。私はもう戦争を知らない子供たちでございましてですね、70年代に育ったものでございますので、そういうことをしてる人はいなかったんですよ、残念ながらね。あ、残念なことないですけど、そういう経験をした非常に貴重なものの一人なんですね。 まあそんなんでも貧しいながらもね、楽しい我が家ってなもんでですね、まあ4畳半ですから隠し事も何もできず、とにかくですね、4人で、住んで、その、あれ、そのドラム缶に入ってですね、いたです。でもね、我が家に来た神様からのね、仕打ちは何ですか、それ。弟が交通事故で死ぬっていう惨劇ですよ。何ですか、それ。それって一体何なの？神も仏、いや仏とは言わないけどね、牧師の息子だから、あったもんじゃないって、アメリカに来たぐらいじゃごまかされないって。いや、父や母はそこから変わりましたよ。父はそれから調教派の働きをするようになりました。ラジオをはじめ、テレビをはじめ、まあ、今ではワールドビジョンやそういうことをしていますが、あれは弟の死、彼にとっては息子ですが、死がきっかけです。私の母も料理の伝道とか何かかんかってこうやるようになって、父や母は本当にこの弟の、まあ、息子の分までと言って本当に立ち上がっていきました。それは親の話であって、私は受け入れられない。そういうことは考えられない、信じられない。私はだんだんだんだん神様から離れていくようになったんです。まあ、でもそんなことで虚しく過ごしていたある時にですね、まあ、もうリタイアなさったですね、上村浩子先生ですね、あのハワイに行かれたサンタクロース出身のですね、浩子先生が私の父と母と同級生なんだと思うんです、多分聖書学院の時代ので、彼女が私を強引に教会に連れて行ったんです。でも私は両親のいる教会は嫌って言ったんですよ。だから違う教会に行ったんですね。でそのことで、でも虚しく過ごしていた中で強引にでも神様に引き戻されて、そしてまた私の人生も変わっていきましたが、本当にこのようなものが、一番神様に近くっていいはずの、一番神様に従っていていいはずの、恵みが一番注がれているはずの私が、そんなことも無視して、確かにいろんなことがあったら分からないことはこの人生にはあるけれども、いずれにしても神様に背を背けて滅ぼされて当然のこのようなものが、救いに再び預かって、まあ、牧師になりまして22年ぐらいですかね、なりまして、今もこうして語らせていただいて、なんという哀れみでしょうか。まあ、最近ではですね、いや元ヤクザの方々なんていうか、いらっしゃって、また最近もまた別のヤクザの方が、一時期もそのミッションバラバラっていうね、ヤクザの集団の方々が、まあ、元ヤクザの集団の方々がよく用いられてましたけど、最近もまた別のヤクザの方が、ちょっと若手のヤクザが出てきてですね、出てきてですか、そのクリスチャンになられて、牧師になられて、活躍してらっしゃいますけれどもね、そんな大転換期があろうがなかろうが関係ないんですよ。本当に私のような、あなたのような、神を神とも思わなかったのに、神様から背いたって、知らんぷりでいたのに、そのようなものが、あのペテロのようにイエス様に出会って、許されて愛されて恵みに満たしていただいて今があるじゃありませんか。それぞれがこの原点に立ち返れ、あの出エジプトの民がいつもあの原点に立ち返れと言って、背いても立ち止まってもそこに帰っていってというメッセージが旧約聖書のメッセージですよ。あのペテロがつまずいても倒れても嘘をついても罪を犯してもその救いの原点に立ち返って従っていったように、私たちももう一度この2015年、救いの原点です、あなたの救いの原点、あなたがイエス様に救っていただいているというその喜びをもう一度手に握りしめて、そのことを覚えて、その原点に立ち返ってキリストに従いゆく者としてここから歩み出していこうではありませんか。お祈りをさせていただきます。父なる神様、北米ホーリネスこの南の教会の皆さんとともに、この新年の聖会を第一日目、この夜の聖会を持たせていただいたことを覚えて感謝いたします。ペテロはイエス様に出会いました。従ってきなさいと、あなたの愛によって恵みによって従っていきました。しかし彼は 紆余曲折、本当に罪を犯し背き立ち直れないという中で、しかしもう一度その原点に立ち返るような出来事があって、そうなんだって、このイエス様なんだって、彼の救いの原点となって、彼は生涯をかけてイエス様にお従いしたことでありました。このようなものがあなたの十字架によって救っていただいたことを覚えて感謝いたします。あのゴルゴダ、あの許しの、あの救いの丘への一歩一歩が私のためであったことを覚えて感謝いたします。この血潮が流されて肉が裂かれて私のためであったことを感謝いたします。よみがえられたイエス様は私に永遠の命を与えるために力を注いでくださっているからありがとうございます。この救いの原点、2015年が始まりました。正解が持たれています。それぞれの救いの原点、もう一度立ち返ってこの救いの喜びに立って歩んでいくお互いでありますように、そしてそのことを伝えていくことのできるお互い、教会でありますようにと、よろしくお願いをいたします。この今晩あなたの御言葉が開かれたことを覚えて感謝いたします。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。